どうも、家計管理と投資で最強ママになりたいリリナです。さらば節約だけの人生、私とお金の共働きで生活が豊かになる、家族子供との時間も大切にして心も豊かになる、みんなで不安のない幸せな人生を作っていきたい主婦リリナのお金投資について話していきます。で、本日話していくのは、最近私めっちゃびっくりしたことがあったんですよ。はい、なのでそれについて話そうかなと思います。結論、寿司三崎がフード&ライフカンパニーだったっていうまあ何のこっちゃって思うと思うので、まあ詳しく話すと、私たまになんですけど、一人でお寿司をね食べに行くことがあって、で、まあ一人寿司するときに寿司三崎に行くんですよ。はい。で、まあいろんなところにね寿司三崎って店舗があるんだけど、この私がね行く寿司三崎が、まあリニューアルオープンしてて、完全モバイルオーダーに対応してて、しかもシャリもね赤シャリになって、結構ね前よりすごいなんか美味しくなって、まあ行くようになったんですね。でね、まあお会計するときにこの株主優待使えますっていう風になって、まあどこの企業なんだろうなーって思ってて、まあずっとね調べてなくて、でやっとふと、まあそういやこの寿司三崎私行くけど、まあ優待もあるし、まあどこの企業なんだろうってね調べたんですよ。はい。まあもちろんこのお寿司が美味しいし、赤シャリだし、まあ一人でね、お寿司たまに行くから、まあ優待あった方がいいよなって思ってね。うん。で、調べた結果、まさかの、フード&ライフカンパニーでした。もうマジかよってね、ほんと衝撃受けました。はい。で、寿司三崎って、株式会社、京樽って、っていうね会社が運営をねしているから、まあ京樽ってまあ証券でね、まあ株としてね聞いたことないから、まあどこかの会社の子会社なのかなと思っていたけど、まさかのフード&ライフカンパニーでした。はい。で、一応調べたところ、2021年4月1日に吉野家ホールディングスからフード&ライフカンパニーズが買収したようです。はい。まあ、2021年なので、まあ、タイミング的に、まあ、コロナの後ですよね。だからまあ、赤字がね、続いちゃって、まあ、苦境に立たされた結果、まあ、スシロー、まあ、フード&ライフが買収したっていう、まあ、そういう形になったのかなと思います。はい。で、ほーっと、まあ、確かにね、お寿司だったら、まあ、吉野家よりもさ、フード&ライフの方がさ、まあ、お寿司はまあ、お箱じゃないですか。だからまあ、そっちの方がいいんでしょうね。うん。まあ、ちなみに、フード&ライフカンパニーズは、スシローです。はい、スシローです。はい。で、まあ、フード&ライフカンパニーは、私名義、夫名義で、100株ずつ保有をしていて、すでに株主なんです。はい、すでに株主だったっていう。で、まさかのね、株式会社京樽のね、寿司三崎でも優待が使えるとはと。もう気づかなかったです、正直。なので、マジでびっくりしました。え？私もうすでに株主じゃんっていう。めっちゃびっくりしました。はい。もうというかね、まあ、私、株主になってるお寿司屋さんに一人寿司行ってるんかいって思ったし、まあ、ちゃんとね、株主としてユーザーになってました。はい。で、まあ、実は、最近、フード&ライフカンパニーの、この、株主優待が、前までは紙のチケットですごい使いやすかったんですけど、それが電子になっちゃって、ちょっとこれ使いにくいなって正直感じていて、私名義か夫名義、どちらかの名義分売却しようかなってマジで思ってたんです、最近まで。なんですけど、寿司三崎でも使えるっていうことが判明したので、売却せずに保有しておくことに決めました。いや、ほんと寿司三崎うまいんですよ。そう、うまいから、いや、これ売却しないでそのまま持っておこうって。今後多分成長するんじゃないかなと思って。うん。 で、多分全店舗ではないと思うんだけど、リニューアルされた寿司三崎めっちゃいいです。はい。でちなみにまあ私が行くね寿司三崎は、最初このリニューアルした後立ち食い寿司だったんですよ。椅子がなくてね、まあ、一応カウンター、この回るお寿司屋さんじゃなくて、まあ職人さんが一人立ってて、なんかカウンターになってて、で立ち食い寿司みたいな形で椅子なかったのよ。でもいつの間にか椅子が置かれるようになってね、普通にお寿司美味しいんですよね。まあカウンターでまあ職人さんが握ったお寿司が出てくるみたいな感じでね。うん。で、あとはこの寿司三崎、このリニューアルされる前は正直あんま人入ってなかったなっていう印象だったのよ。うん。いや、いい場所にテナント置いてるけど全然人入ってないなって。でもリニューアルされた後めっちゃ混んでるのよめっちゃ人入ってて、しかも椅子をね置いたことでさらに人が入ってて、いや、これ多分前よりも売り上げ、まあ、私が見てるのはね一つの店舗だけだけど、まあ、これ売り上げ上がってんだろうなって、なんかそういう目線も持って見れたりします。だからこそ、あ、株主優待使えるんだ、どこの会社かなって。で、あれだったら、もしだったらちょっと株主優待目的で保有しようかなって思ってたんで、はい。そしたらまさかの、すでに株持ってました。はい。でね、私、お寿司のネタの中で、縁側がね、大好きなんですよ。縁側。でね、その縁側ってね、結構当たり外れ激しくて、正直この回転寿司の縁側って、まあネタちっちゃくてね、ああ、まあシャリがでかいよな、みたいに思ってて。でも、この寿司三崎の縁側はマジ美味しいんですよ。美味しいし、ネタもそれなりに大きいし、そう、縁側が美味しいから、まあ一人寿司するときは寿司三崎に行ってたりもします。はい。で、一応 IR のね資料も見てみました。そしたらやっぱこの三崎ブランドがやっぱ好調なようです。うん。で、売り上げがね、昨年対比 110% 超えてると、まあ好調な業績が続く三崎ブランドと。まあ、SNS を活用した PR 強化も功を奏し、まあ、6月、9月のキャンペーン、超三崎デーでは、新規顧客の獲得の手応えっていうのも十分感じられた、みたいなこと書いてありました。はーい。いいですね、三崎ブランド。いや、マジでいいです、三崎ブランド。美味しいです。はい。では、やっぱこのね、値段的に見たら、ね、やっぱこのスシローと比べたら、まあ、寿司三崎の方が高いんだけど、やっぱ味はね、スシローよりも断然いいですよ。はい。断然いいです。美味しいです。はい。だからやっぱこの会社としては、まあ、フード&ライフカンパニーズだけど、やっぱ店舗によって、まあ、こういうコンセプトとか、金額とかクオリティ、そういう部分変えてるんだなっていうふうに思いましたね。うん。まあ、スシローはね、やっぱ家族向きじゃないですか。うん。まあ、ということでね、今回は、寿司三崎がフード&ライフカンパニーズだったっていうことに、マジでびっくりしたっていう話をしてみました。はい。まあ、こういうね、新しい発見があると、ワクワクしますよね。はい。で、まあ、今後、家族でお寿司に行くときは、ゼンショーホールディングスの優待で浜寿司に行って、そして、フード&ライフの株主優待では、家族でスシローに行くんじゃなくて、一人寿司の時に自分に使おうと思います。はい。まあ、スシローよりね、断然寿司三崎の方がね、美味しいんでね。はい。ちょっとね、家族でスシローじゃなくて、ちょっと一人寿司する時に優待使おうと思います。はい。まあ、ということでね、今日はこういうね、ちょっとびっくりしましたっていうね、話をさせてもらいました。はい。いやー、株主としてね、すぐ気づいてなくてね、ちょっとあれでしたね。だってもう、フード&ライフイコールスシローっていう風に思っちゃってたから。うん、だからもうほんと固定概念持ってたなっていう、まあそういう発見が今回ありました。はい。では、今からコメント返しをさせていただきたいと思います。シャープ541、お金の教育のリアルの回で、小夏さんからコメントいただいてます。イオンのゲームセンターの欲張りパスはたまに利用します。 時間が終わったら最後に少しメダルをくれて、メダルゲームも体験できます。優待で金券があるので、その金券で欲張りパスを買うとお得感がありますよね。時間を区切ると無限に遊ばないし、親としては良い仕組みだなと感心しています、とのことで、小野さんコメントありがとうございます。いや、そうなんですよ。このイオンのゲームセンターってイオンファンタジーだったかな、一応株あるんですよね。で、株主優待もあってね。で、確かにこの時間を区切ってもらえると無限に遊ばないし、親としては良い仕組みだなと感心。確かに。やっぱゲーセン行っちゃうと、なんかね、無限になんか遊びたがるじゃないですか。うちの子供ももうゲーセン行った時は、まだ遊びたいみたいにね、あれですよ。この間そのイオン行った時に、もうまだ遊びたいって言って床に転げ回ってましたね。もう床と友達になって寝転がって、うわーってやられて、うわ、出たーと思って。いや、あんまりうちの息子、そのね、寝っ転がってわーみたいなことそこまでしないんですけど、してましたね、読んで。もっと遊びたいってやってて、ね、ちょっと困っちゃいましたね、その時は。うん。いやー、優待いいですね。優待で金券があって、欲張りパスを買うとお得感があるということで。うん。で、私がこの、なんだろう、車の運転ね、できるようになって、よくイオンに行くようになったら、まずはイオンの株主になろうと思ってて。あとは、このイオンファンタジー。多分ゲーセンにも行くと思うんで、イオンファンタジーの株主にもなろうかな、みたいな、いろいろね、思ってたりします。小夏さんコメントありがとうございます。お次にパナナマさんからコメントいただいてます。僕が出すよ。優しい息子さんだなと思いました。息子さんの真の理由はママの真似だったのか、ありがとうの気持ちだったのか、それ以外か。この解釈でこれからのお金の教育の考え方も変わるということですね。難しいですね。お金の価値を伝える上での3つの価値、勉強になりました。自分がお金を使うときに、確かになんとなく考えていることですが、きちんと言葉にできるリーナさんはやっぱりすごい、とのことで、パナナマさんコメントありがとうございます。ね、なんか僕が出すよってね、言ってくれたらね、優しいですよね。だからこそ私は最初になんかありがとう、優しいが先行したんですよ。でも多分夫はね、ちょっと違ったみたいで、いや、それまずいんじゃないっていう。いやー、これは本当に、ある意味、なんだろう、夫婦の価値観が違うというか、なんか物事に対する捉え方が違うから、まあ、うまくバランス取れてるんかなって思ってます、夫婦として。いや、本当になんだろう、難しいですよね。お金の教育の考え方もね。やっぱこの子供の反応に対して親がどういう風に感じ取るかって多分人それぞれ違うんですよ。まさに私と夫が違うように。だからそれによってもやっぱどういう風な方向性で進んでいくかっていうのも変わってくると思うんだよな。なのでね、まあ我が家の例みたいな形はなるべくこのね、言語化して皆さんにお伝えできるように頑張っていきます。パナナマさんコメントありがとうございます。お次にスイカさんからコメントいただいてます。リリナさんの金融教育とても参考になります。ありがとうのお金の説明、私もしていきます。息子くんがお金を出してくれたお話、優しいと思っちゃいました。でも年齢からして大人と同じことをしたかった。お金の価値について理解してないわけじゃないけど、ありがとうって喜んでほしかった。そんな純粋な気持ちだったのかもしれないですね。そして深く考察してあげているリリナママさんに愛を感じました。子供の発言にもっと耳を傾けて向き合っていきたいです、とのことで、スイカさんコメントありがとうございます。いや、本当このね、子供がね、発した言葉とかって本当に、なんだろう、こっち親としてどういう風に受け取るかというか、どういう風に解釈するかで、なんだろう、行動っていうの変わってくるんですよね。だからね、子供のね、発言っていうことに対しても、まあ、いろんなね、受け取り方できるんで、まあ、そこうまくね、このうまくというか、注意深く、一応見ていきたいなって思っています。スイカさんコメントありがとうございます。お次にポンちゃんからコメントいただいてます。イオンのゲームセンターよく行きます。遊び放題プランは親としてはお得感もありますが、各々の代が100円で遊ぶことももちろんできますよ。お金の価値の伝え方が難しい。すごく共感します。うちも3歳、5歳の子供がおり、先日感謝の気持ちで持ち金をくれようとしました。持ち金をくれようとしたんですね。 で、まあ、お金は大切なものだと教えているからこそ、その大切なものをあげたいと思ってくれているようでしたが、私も反省でした。なので今回分かりやすかったお金の3つの価値、物質、体験、感謝に落とし込み、お金について子供と話し合いをしてみたいと思います。そのことでポンちゃんコメントありがとうございます。いやー、お子さんが持ち金ね、持ち金をくれようとしたということで、うん、まあ多分そこでね、まあお金をそのままね、プレゼントするんじゃなくて、そのお金を使って、なんだろう、ママとかパパが喜ぶものを買う。その買ったものをプレゼントしてもらった方が嬉しいじゃないですか。うん。多分その、なんだろう、感謝の気持ちを伝えたいって思った時に、お金をそのまま渡すんじゃなくて、その、ものを選ぶ時間というか、なんか物を買ったりするのも、自分が考えるじゃないですか、よく。うん。その、プレゼントする相手が何をもらったら嬉しいんだろうなとか、ね、喜んでもらえるかなって考えて考えて、そのプレゼントを買うと。うん。それをあげる。その方がママとパパ嬉しいよって。その考えてくれた時間とか気持ち、それも含めてプレゼントだと嬉しいみたいな。それ伝えるといいかもしれないですね。なのでね、まあ、この話から、先日のその、大阪で開催した、ノージルドワードワー講座で、お土産、プレゼントをね、たくさんの方からいただいて、いや、めちゃ嬉しかったんですよ。やっぱその、プレゼントをね、選ぶ時、多分、ディーナさんって何、が嬉しいんだろうなって多分皆さんよく考えてくれてね、それも私分かってるので、なんでよ、すっごく嬉しくて、でね、さらにね、嬉しかったことがあって、プレゼントでね、この牧場のカマンベールチーズと、あとはお香、いただいたプレゼントのお香にこのメッセージカードをね、メッセージ添えてくれている方がいて、で、このカマンベールのチーズは、どこどこの牧場で作られたものでって、その一つ一つのものに対するメッセージを私読みながら、そのお菓子食べたり、あとお香を使わせてもらってて、いや、めっちゃなんだろう、思いこもってると思って。だからそこもいいですよね。ものに、プレゼントしたものに対してこういう考えがあってプレゼントしたんですとか、こういうようなものなんですって一言メッセージを添える。それめっちゃいいなと思ったんで、今後私もね、何かこの手渡しでプレゼントするときに、まあメッセージカードを添える、または思いを伝えるっていうのは意識したいなって思ってます。で、まあこの話の流れから、まあ最近ね、ちょっと、私がちょっとお世話になった方がいて、お世話になった方に、ちょっと明治神宮、東京にある神社で、明治神宮っていう神社があってね。で、そこ、なんか勝負の神様が宿ってる神社で。で、そこの、ヌガーサンドがマジでうまいんですよ。マジでうまくて。秋葉さん、秋葉さんっていう名前の、秋葉原の、秋葉原で採れた蜂蜜を使ったヌガーサンドなの。これマジでうまくて、ほんと美味しいんですよ。で、これネット通販でも売ってなくて、その神田明神に行かないと買えないヌガーサンドなんです、これが。で、もうそのお世話になった人に何をプレゼントしようかなって。まあ、その人会社をね、経営されている方だから、多分食べたいものも食べれるし、欲しいものも普通に買えちゃうし、きっとプレゼントもいろんなものもらってきてると、今まで。その中で、このヌガーサンドだったら本当に美味しいし、ネット通販で買えないし、神田明神に行かないと手に入らない。しかも神田明神っていうね、まあご利益めっちゃあるじゃないですか。だからこそこれをプレゼントしようと思ってプレゼントしたんです。で、プレゼントした時にそれ説明して、実はこれ私も食べたことがあって本当に美味しくて、で、ネット通販で買おうかなと思ったけど、そもそもネットで売ってないんですよと。で、これが買えるのは神田明神っていう東京にあるこの勝負の神様が宿る神社で、そこじゃないと買えなくて、なのでそこに行ってプレゼントとしてこのお菓子買ってきましたって言ってプレゼントしました。で、そうなるとさ、やっぱこの、もらったものに対して、あ、こう、なんだろう、まずネットで買えないっ ってあれじゃん、あの、なんかレアじゃんみたいになるじゃないですか。しかも神田明神神社めっちゃご利益ありそうじゃんっていうので、ね、普通にただもらうよりも、なんだろう、ちょっと気持ち変わるじゃないですか。で、そしたら後日その方、連絡くれて、で、本当この甘いものとかそこまで得意じゃない、甘いものめっちゃ食べてるイメージがあったから、まあお菓子選んだって部分もあるんだけど、甘すぎるものはそこまで得意じゃないんだけど、このヌガーサンドマジで美味しかったですって連絡くれました、わざわざ。うん、もうコーヒーとめちゃくちゃ合いましたって言って。だからそういう風に、なんだろう、このエピソードを伝えてなかったら、なんだろう、後日ね、ここに DM いただけてなかったかもしれないし、うん。なんでここに、もの、に対しても、なんだろう、自分の気持ちを込めるというか、込めてお渡しするっていうのを、すごく大事というか、うん、やった方がいいことなんだなって思ってます。うん。なので、もしね、お子さん、ポンちゃんのお子さんが、ママとパパのために何かじゃあプレゼントを買ってくれたっていう時に、なんだろう、なんでこのプレゼントにしたのとか、どんな気持ちを持ってこれを選んでくれたのとか、そういうところをちょっと引き出してあげるというか、あの、聞いてあげると、もしかしたらいいかもしれないですね。で、そういうふうに、なんだろう、よく考えて選んでくれたっていう、その気持ちとか思いとか、その時間とかも、すごい、そこも含めて嬉しいよって、ね、伝えるといいかなって、なんかふと思いました。ポンちゃんコメントありがとうございます。お次に心場さんからコメントいただいています。娘はもう6歳になるので、財布を買ってあげて、自分で欲しいものがあればその財布からお金を出すということをやらせようと思います。好きなものを買ってもいいけど、お金の管理をさせたいなと思いまして、いろいろと分かってきている年頃なので、計算したりお金の価値が分かっていってほしいです。4歳だと3000円って大金ですよね。出してくれようとする気持ちだけでもすごく嬉しいですよね。出すという経験もさせてあげたいので、出させてあげて後から返すのがいいですかね。いろいろと考えられますね、とのことで、心場さんコメントありがとうございます。いや、ぜひね、お財布買ってあげてください。で、自分で選んでもらってね。うん。もちろん息子はね、あの、バイキンマンのね、首にかけられる財布をね、ずっと使ってて、もう何年だろう。ずっとな、2年ぐらいその財布を使ってるのかな。うん。やっぱこのね、自分のね、お財布があるとね、やっぱ子供のね、気持ちも違うと思うんで。で、そのバイキンマンの財布、なんだろう。私買ってないんですよ。バーバが買ったんかな。もしかしたらなんかバーバが買ったかもしんないですね。やっぱね、自分の財布があってそこからお金を出す、このね、あの、一連の流れめちゃくちゃいいと思うので、ぜひね、あの、娘ちゃんと一緒に財布選びして、あの、財布を買うってことぜひしてみてください。で、やっぱね、6歳だとやっぱいろいろ分かってくる年齢なんですね。はい。一応ね、3歳のうちの息子は今数字をね、数えられるようになってて、うん、いつの間にか数字数えられるんだと思って、まあ、一緒にね、今私、毎晩お風呂から出たら、ストレッチやってるんですよ。あの、背中がね、めっちゃ私、もし体硬くて、で、体が硬すぎて、あの、なんだっけ、腹筋するときに腰が痛くなるんですよ。うん。で、この腰が痛くなるのは、あの、多分体が硬すぎるからってトレーナーさんに言われたので、この、毎日この、何ま、それ、何あの、前屈してくださいって言われて。で、息子もね、一緒にやるってやってて、この前屈するときに数数えてんだけど、息子と一緒に数字を数えてて、あ、ここまで言えるんだと思って。うん。なんかいつの間にか子供って、なんかいろいろ物事覚えてるなって思います。うん。何の話だ？そう、数字の話だ。うん。なんでね、まあ、4歳だと多分足し算とか引き算とかまだ全然できてなくて、ね、今、数字数えるぐらいかな、うちの子できてるのは。うん。で、一応、クモン、うちの子通ってて、今、ズンズンとひらがなをやってて、じゃあ、数学っていうのかな、算数か。算数いつ取り入れるかっていうので、まあ、先生と話してるんですけど、多分、この、ひらがな、日本語の方が難しいと。で、算数の方が比較的簡単だから、まずはもうちょっとひらがなやっていきましょうって言われて。うん。なんかそこをもうちょっと頑張れた後に、ゆくゆくちょっと算数取り入れてみようかなと思ってます、クモンで。うん。へえーと思って、数学、算数の方が簡単なんだってちょっとびっくり。うん。うん。だからちょっと息子のペースでね、ちょっとゆくゆくクモンで算数も入れてって、うん。やっていこうと思ってます。はい。ということで、 本日のコメント返しは以上とさせていただきます。皆さん気軽にコメント書いていただけると嬉しいです。そしてハートマークいいねをポチッとぜひお願いします。でこちらのラジオは平日の朝6時に更新しておりますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。